おはようございます。本日こうして共に礼拝に預かることができて、恵みに心より感謝をいたします。これまでの間もインターネットを中心にして礼拝が守られ、そしてその恵みと信仰を共にする交わりが守られてきたことを覚えて、改めて感謝をいたします。毎日報道され続けています。ロシアのウクライナの侵攻は2月24日でしたですか、勃発をいたしまして、そして今日に至っております。その2月24日の1週間後になりますか、灰の水曜日をもって受難節に入りました。このウクライナだけではなくて、この世界にある悲惨ということ、実はそれは人間の罪ということと、それが中核にあるんだと、表裏一体なんだと、そのことを私ども改めて思わされているのではないでしょうか。この侵略戦争は一人の人物から始まった戦争だと、そうしばしば言われているように思うんですけれども、それはただ一人の悪とは決して言えないですね。私どもはそれが実に背後にある悪の力との戦いであるということを示されているのではないでしょうか。昨年の暮れに一冊の本が出版されました。それはレコード誕生という、副題がその時クラシックの名盤が生まれたという、そういう本ですね。お読みの方がひょっとするといらっしゃるかもしれません。音楽の友社から出てました。クラシックの名盤レコード、その数々の誕生秘話が語られている、全部で39のストーリーがあります。大変に興味深かったですね。で、実はその中の一つにですね、20世紀イギリスの作曲家でありますベンジャミン・ブリテンが作曲した、そして自分が指揮をしてレコーディングした話が語られています。それは戦争レクイエムという大曲です。1963年の録音ですね。で、このレコードの紹介文を書いた方がトーマス・ハローさんですけれども、トーマスさんはこの大曲が作曲された、それが米ソ二大超大国の東西冷戦の時代であったということを強調しています。ごくごく一部ですが、こんなことが書いてあります。まず表題がですね、冷戦下の時代に打ち立てた不滅の記念碑、ブリテンの戦争レクイエムの自作自演版というのが紹介タイトルであります。20世紀はトーマスさんの表現によれば、メガデス、大量の死者を生んだ、そういう時代であったですね。二度の大戦を経験をいたしました。で、特にこの第二次世界大戦、1939年から45年ですけども、で、ここにおいてイギリスとドイツは5年5ヶ月にわたって戦いを続けました。最も多くの死者が出たのはドイツでは700万人以上で、そしてまたソ連では3000万人を超えたと、そう言われています。そしてこの時はですね、この時代は東西に分割されたドイツ、その西ドイツにはソ連のワルシャワ条約機構軍がおります。また NATO 北大西洋条約機構の軍隊がベルリンにも駐留しているという、そういう時代であります。 この直前にはですね、キューバ危機がありまして、危うく第三次世界大戦、核戦争になろうか、そういうことも起きた、そういう時代でありました。で、このブリテンは、こういう時にあって、この冷戦の緊張を緩和したい、あるいは、その共存へと少しでも寄与したいという願いを持って、この曲を作り、演奏したのではないか、トーマス氏はそう言っております。この曲はオーケストラだけじゃなくて、歌が大きな役割を果たしているんですが、3人の読唱者がいます。で、ブリテンが願ったことは、この3人には、1人はドイツからバリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディースカー、そしてイギリスからテノールのピーター・ピアス、そしてソ連からソプラノのガリーナ・ビシネスカヤを招きたいということです。で、この長い戦争の時代に戦い続けたこの3つの敵国同士から、この歌い手たちを集めて、この曲を完成したいというのがブリテンの企画でありました。フィッシャー・ディスカーは他のスケジュールを全てキャンセルしても必ず参加すると、そのように決意を語ったんですけれども、ソ連のガリーナはなかなか許可されない。ソ連は文化戦争をやっていまして、自分の国の歌手や芸術家たちを優遇しているということを世界に見せたわけなんですが、実際はもし海外へ出たら彼らが亡命してしまうかもしれないということで、厳しい監視下に置いておりました。そして国外に出ることを許さない。結局ブリテンはその後、ソ連がサンクトペテルブルクで企画をしている英国音楽祭に私自身が出演しますという約束をする、その約束と引き換えに彼女の出演を勝ち取ったわけです。このようにして、このレコードが録音をされました。このことを見ていきますと、第一次大戦、第二次大戦、そしてまた、今日のこのウクライナの侵略、様々なことが幾重にも重なって思えてくるんですね。結局このレコードは現代音楽のディスクとしては極めて珍しい大ヒットになりました。そしてこの当時はビートルズやローリングストーンズの新曲がレコード業界を席巻していた時代ですけども、歓迎されまして、そしてグラミー賞にも受賞するということになったんですね。ところで、この紹介文を書いたトーマス・ハローさん、あちらこちらでいろんな紹介文を書いてらっしゃる方のようですけども、で、トーマスさんの本業というのは防衛大学校の教授なんですね。日本の軍人幹部を養成するための防衛大学校の教授であります。主なる神は全てをご支配しております。私どもの人生も、私どもの生も死も見てるうちにありますけれども、全く同じレベルでこの全世界と歴史と全てをご支配をしていらっしゃいます。そして神はお望みであるならば、御心のままに人の思いを動かし、そしてまた仮にその方が自分自身で何も意識していなくとも、神はご自身のご計画に従ってお持ちになるんだと、そのことを伺い知らせてくださるんではなかろうかと、そんなふうに思わされたことでございます。サメルの時代も今日と似たそういう時代であります。 私どもが見てきましたように、知識という時代は、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと思うことを行っていた、そういう時代でありました。その悲劇を私どもは知っているわけであります。主なる神様に聞かずに自分の思いのまま、欲望のままに動く、あるいは周囲にある偶像に死体求める、その結果、聖書が余すところなく書いております。神に背を向ける背信とその結果、しかしなお神が民を憐れんでいてくださる、それを私どもは繰り返し見るわけでございます。その中で民は周囲の国々と同じように、このイスラエルにも王を求める、そう望んだわけです。もう何ヶ月か前になりますけれども、主は一人の女性ハンナの祈りを顧みて男の子を与えられました。そして生まれたサムエル、ご自身の御心をなす器としてお持ちになりました。サムエルの任務は、このイスラエルに王を与えて、その王が神の御心に従ってイスラエルを治め、そしてその国を神に用いていただく。その中で民は平安と喜びをいただいていくという、そういう体制を作ることであります。サムエルは主の御心に聞き、そしてその御心を実現する、そのことに彼の生涯を捧げました。本日のこのサムエル記の箇所は、そういうサムエルの証明の出来事が記されてあります。振り返りますと、サムエルの母ハンナは主に願って与えられたそのサムエルをお約束した通りに主にお捧げをしました。主に仕えるものとして城の祭司エリーのもとに委ねたのでした。そして少年サムエルはエリーのもとで主に仕えていたとあります。ユダヤ人の言い伝えによれば、この本日の三章の出来事はサムエルが12歳であったと言われます。別のさまざまな伝承によれば、その頃ユダヤ人の男子は13歳で成人、大人として扱われたと言われています。ですから、まあ少年サムエルというものの、かつて私が思っていたような、こう絵に描いているようなちっちゃな男の子というイメージではなくて、この時はまさに今や独り立ちをしようとしている間近い若者であったと、そう考えていいと思います。母ハンナが預けたその幼子は、祭司エリのもとで教えられ育てられ、そして主に仕えていたのでした。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったと。それはこの頃のイスラエルの民の信仰の状態を映しておりましょう。そしてまた同時に、それはこの本日の箇所の前2章に書かれてあります、エリの二人の息子ホフニとピネハスの神様を敬わないないがしろにする、そういう行いの中に端的に現れ出ている、そういうことであると言わざるを得ないでしょう。主は父親である祭司エリーに告げられました。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んずると。それゆえ主はご自身の御心を彼らには稀にしか表されることができなかったんですね。ふと新約聖書で主イエスがご自身を受け入れない、信じようという姿勢がないところで不思議を、奇跡を起こすことはなさらなかったという、そのことを 思わされたことでございます。祭司エリは自分の部屋で寝ていました。非常な高齢となっており、もう目が霞んで見えなくなっていたからです。一方でサムエルは白の主の宮に寝ていました。そこには十戒を刻んだ石の板を収めた神の箱が安置されていました。神の灯火が消される前でありとあるのは、神殿あるいは幕屋においては一晩中そのオリーブ油の灯火を灯しておくと、そういう定めであったのでした。出エジプト記の27章にあるんですね。そしてそこには祭司がその灯火を守るという務めが定められていました。これはエリーの二人の息子ではなくて、サムエルが主の祭司として選ばれた、そのことを象徴していることでありましょう。主がサムエルをお呼びになりました。サムエルは、はい、ここにおりますと言って、先生である祭司エリのもとへ走っていきました。エリに呼ばれたと思ったからです。少年サムエルは主から呼ばれたということがわからなかった。また、主がお呼びになることがあるということも教えられていなかった。知らなかったんですね。エリは、私は呼んでいない。帰って休みなさいと彼がサムエルを返します。そういうことが三度繰り返されます。そこでエリは、主が少年を呼んでおられるということを悟ったんですね。エリはサムエルに命じます。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と言いなさいと。この間のサムエルの態度は、誠に印象的です。夜中に呼びかけられた、呼び出された声を聞いて、直ちにエリのもとへ走っていく。そういうことが繰り返されるわけですね。命じられた通りに自分の持ち場へとまた走っていく。この素直さ、謙遜さっていうと、誠に印象的であります。そして次に主が来られて、サムエル、サムエルと呼ばれたときに、彼は教えられた通りにお話しください。しもべは聞いておりますと答えるのです。実節には、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれたと。4節と6節には、主はサムエルを呼ばれた。主はもう一度サムエルを呼ばれた。と記されています。ここで10節は、主が来てそばに立ち呼ばれたと記します。主が呼ばれる。主が語られる。それは、主が来ておられて、そばにおられることなんだと。ここで確認をされるんですね。主をお話しください。しもべは聞いております。この主への素直なお答えにお言葉が告げられるのです。主のお言葉の前に謙遜に、素直に聞く者に御言葉が語られる。また、謙遜に素直に聞かせていただきたいとそう願う者に主の御声が聞こえてくる。そう言うべきかもしれません。私どももまた心すべきことでありましょう。そして聞く者は集中して聞くのです。ここで聞くっていうのは、これはあの申命記6章の御言葉、聞けイスラエルよ、私たちの神主は唯一の主である。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。福音書で最も大切な戒めは何かと問われたときに、主が第一に挙げられた。それはこの言葉であります。そのお言葉の、御言葉の聞くということなんですね。昔、私の中学校の英語の授業の時にですね、hear という言葉と listen という言葉、単語を教えられたことがありました。hear というのは、こう、自分の耳で聞くという意味があるんですけども、外からこう音が聞こえてくる、入ってくるという、そういう意味もあるんだと。listen to というのは、聞こうとして聞くことなんだと。そういう意味なんだ。おい、そこの listen to しとるかと。 こんなふうに言われたことを覚えております。傾聴するという言葉がありますね。心を傾けて耳をそば立たせて聞く、そんな傾聴ということでしょうか。そういう心、姿勢が主よお話しくださいと願うときに聞こえてくる御声があるんですね。あの預言者エリアが怒り狂う王妃イゼベルを恐れて命の危険に恐怖してホレブの山まで逃げ出した。そこで主なる神に助けを求めて集中している、そういうエリアにかすかな細い声が聞こえたでした。主は主の御声を求めて心を傾けて聞くもの、語ってくださるんだと、その恵みをいただいてまいりたいと思います。またしもべは聞いております。それゆえ主よお話しくださいということが大切であると示されるではないでしょうか。何よりも私どもは主のお言葉を聞くのです。それは第一にこの御言葉の説教に召された者にとって何にも増して重要なことでありましょう。説教とは主にお聞きしてそれを告げることでありましょう。説教者は自分の考えや自分の望みを勝手に語るのではないのです。これは人間にとって実は簡単な課題ではありません。神様は人間である一人のしもべであるものを語るものとして召されて用いられるんですね。神の御言葉を取り継いでそれを人が語ると、これは愛の狭い道です。主よお話しください、しもべを聞いております。これは説教者にとっての祈りです。またそれは会衆にとっても同じです。神様が説教者を用いて今語っておられる、そう信じて聞く会衆一人一人にとって、それは自分の聞きたいことだけを聞くとか、聞きたくないことなら耳を塞いでいると、そういうことではありえないです。すべてを受け取らせていただくのです。主よお話しください。しもべは聞いております。それは会衆にとってもまた祈りです。私どもの聞き取る力は乏しいかもしれません。しかし、説教する者も受け取る者も、共に祈りを持って神様にお聞きをするこの礼拝こそ、御言葉が語りかけてくださる、その場であります。少年サムエルのまっすぐな姿勢は、誠に美しいものですね。サムエルは母ハンナの祈りと信仰の生活の中で、その幼児期を養われました。そして祭司エリに預けられて、そこで教育を受けました。それは主の選びの恵みでした。それを思いますと、私どもが子供たちに、あるいは次の世代へと向けて、神様の前にへりくだること、御言葉の前に謙遜であること、それを引き継いでいくことの大切さ、それを思わされます。私ども一人一人の家庭生活や、そしてまたこの教会学校の働き、一人一人大人の教会での子どもたちとの交わり、そのかけがえのない大切さ、それも私どもが教えられることであります。子どもたちや若い世代のクリスチャンたちへの願い、それを主は祝福してくださって、ご聖霊が導いてくださる。そのことを感謝して、さらに願い求めていきたいと思います。森下陽子さんというバレリーナ方がおられます。皆さんご存知の方多いではないかと思います。国際的に活躍してこられたプリマバレリーナとして、あの白鳥の湖や、くるみ割り人形や、眠れる森の美女などなどですね、パリや ロンドン、ニューヨーク、また北京で数々の名演が評価されてきました。先月その森下さんがそのご自分が団長として率いている松山バレエ団とともに白鳥の湖の公演をされました。森下さんは1948年生まれです。現在73歳ですかね。幼い頃からのバレエ歴ですから、すでに70年を超えると聞きます。バレエは大変に厳しい舞踊ですけれども、73歳の今もできるのかと。森下さんは、積み重ねですとこう言われる。ね。とにかく毎日踊り続ける。練習は休まない。だそうです。そのお話は実は私にとって大きなインパクトでした。私にとって、あるいはひょっとすると皆さんにとって、聖書の御言葉に聞くこと、そしてまた御前に祈ること、これこそ実は毎日の積み重ねでありましょう。小さなものであっても、また小さな積み重ねと見えても、主は変えてみていてください。聖霊は導いてください。このバレエの踊りの一つにですね、片足で立ってそのままこうその位置でこうくるりくるりとこう回転するというのがありますね。ピルエットというんだそうですが、非常に難しいテクニックのようです。これに慣れるまでの間は練習してても目が回って倒れてしまうそうです。しかし練習を積んでそのコツをつかむとできるようになるんだというそうです。そのコツは一体何かと言いますと、ある人はこんなことを言っています。その回転するたびにある一点に視点を戻すことなんだと。同じ一点を見ることなんだと言うんですね。周りを見ているその一点に視点を戻す。そうすると体のバランスを保ってこのピルベットをピシッと決めることができるんだと言います。このことは私どもに示唆を与えているように思うんですね。私どもの人生において様々な問題や困難に遭遇します。思いがけない出来事に動揺させられることもあります。その時にその問題や困難に視線を合わせていると目が回って倒れてしまうんですね。私たちにはそういう経験があるのではないでしょうか。しかし私どもの主である、救い主である主イエス・キリストに視点を合わせるなら、私どもは支えられて平安のうちに立ち続けることができます。キリストを証言するこの聖書の御言葉に聞いて、そして御子の御名にあって祈るときに、インマヌエル、神我らと共にいます、その主は我らと共にいてくださるんですね。本日の御言葉に戻りますと、主はサムエルに言われました。11節で、見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている、誰でもそれを聞く者は両耳が鳴ると。二つの耳が鳴るであろうって、この二つの耳が鳴るっていうのはエレミア書にも語られる言葉です。それは災いの出来事をもたらす。人々はそのことを聞いて恐れおののくという、そういう意味ですね。サムエルに告げられたことは、祭司エリの家への裁きでした。エリの息子たちの神様を侮る行い、そしてそれを知りつつ押しとどめることができない父親エリへの厳しい裁きの言葉でした。サムエルは主の言葉をエリに知らせることを恐れます。しかし夜が明けてエリから問いかけられた時に、すべてを隠さずエリに告げます。主がお語りになることは、たとえそれが恐るべきことであっても、自分にとっては触れたくない事柄であっても、御心の通りに受け取ってお従いするのです。少年サムエルはそうしたのでした。そしてまた御言葉ご自身にそのお力があるんです。受ける者は 御言葉に自らをお委ねをしていくのです。預言者エレミアは別のところで告白をしました。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らない、そう思っても主の言葉は私の心の内で燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくに耐えられませんと。一方でサムエルから聞いてエリは言います。その方は主だと、主が御命にかなうことをなさるようにと。エリは主の裁きの予告を受け入れて、すべてを主にお委ねをします。エリは父親としては大きな失敗をしました。しかし一人の信仰者としては主の御前に正しくひれ伏したのでした。主の御言葉に聞く、そして従う、それがサムエルの生涯を貫く姿勢であり、またイスラエルに対して求めたことでありました。サムエル記は後に主のお言葉を軽んじて従わなかったサウルに対してサムエルの言葉を記しております。サウル王に対してこう言いました。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると。最近私は一人の宣教師の男性のお証しを聞くことがありました。韓国から来られた男性で、30歳代半ばですね。奥さんとそしてちっちゃな子供さん、男の子は3人ぐらいいました。その方はこんなことを言っておられました。自分が神様に押し出されてきた、その御言葉というのを読まれました。それは申命記の11章にある御言葉でした。しかしあなた方が渡って行って所有しようとしている地は山と谷の地であり、天からの雨で潤っていると。エジプトとは違う、そういう土地だと、その御言葉でありますが、これであったというんですね。はしょって申しますけれども、この方のお父さんというのは前に韓国から日本に使わされてきた宣教師、牧師でありまして、大阪の韓国人の方が大勢集われる教会で牧会に従事をしておられました。で、彼はその時一緒に来た時に、確か中学校入ったばかりだと言っていましたですかね。で、まあ反抗期でもあるし、なかなか馴染めなかった。で、お父さんにも逆らい、その教会にも馴染めなかった。しばらくして、まあ、彼だけ母国韓国に帰ったんですね。で、父親から離れて羽を伸ばして、好き勝手にやってましたと。ところがある時、非常な虚しさを感じた。私は何をしてるんだろうかと。で、その時ある人から聞いて情報を得てインドへ行ったんですね。マザー・テレサのところへ行った。マザー・テレサの働きのところでボランティアでしばらくお手伝いさせてもらうっていう、そんなことだったんですね。で、まさに道に大勢の人が行き倒れておられる、もう今や死に瀕しておられる、そういうところへ行った。で、一人の老人の男性がもうまさにそういう状態で、何も自分はできなかった、ただ祈る、手を取って祈るだけでした。で、その方が亡くなって、そのご遺体を施設に運んできて報告をしたときに、そこにおられたシスターが、あなたの祈りは聞かれているんですよと言われた。これが彼の魂を揺り動かしたんですね。国に帰ってから やがて一旦就職したそうですが、突き動かされて進学校に入学しました。そして大学院まで収めて、ある韓国の大きな大教会に迎えられ、副牧師としてそこに就任をいたしました。非常な、韓国の教会が非常な大教会があるわけですが、そこの副牧師、ご存知の通り、韓国では特にその教職者は大きな尊敬を持って遇されます。そういう尊敬と、はっきり言うと経済的安定と、様々なことの中で仕事は大変だったと、説教は本当に大変だった。しかし自分は大きな支えと喜びの中にあったと彼は言いました。そのようにして働きを続けていたんですが、ある時教会の皆さんと長崎に来られたんだそうですね。で、大村天主堂でしたかを中心にして、いわゆる隠れキリシタンのところをツアーするという、そういう旅があった。で、その時に彼は改めて大きな衝撃を受けた。魂に語られたものを感じたっていうんですね。で、その牧会教職生活を続ける中でずっと考え込んでいた。そしてついに自分は日本に宣教師として行くべきだと、神がそう言っておられると迷いに迷っていた時に、その冒頭の御言葉によって決心させられたというんですね。こんなこと言っておられました。日本へ宣教師へ行くためにその訓練を改めて受けたいということで、それはアメリカと韓国と両方で6ヶ月間以上のですね、訓練をする。で、ご夫妻揃って、奥様もその韓国の進学校で知り合われた方だそうですけれども、ご夫妻揃ってその訓練を受けるという。さあどうしようかなと、準備がないなというふうに思ってた、ある教会で、説教を頼まれ、そして証しをしたというんですね。で、実はこういう望みを与えられたという話をした。そうすると、その礼拝が終わって直後に、往復の旅費、その頃なんか100万円近かったそうです。それは捧げますとこう言われた。で、母教会へ帰っていきましたら、翌日母教会から、その間の生活費は全部うちが出すから行ってこいと、こう言われたって言って。で、彼のご夫妻の学びが始まりました。韓国で戻ってきてのその学びの時ですが、妊娠しておられた、子供さんがもう生まれる寸前だったんだそうです。で、ご夫人はその病院に入院をしておられた。で、もう間もなくいつ生まれるかわからないという時に、その病院が火事になったと。で、看護師さんにその火事の中を助け出されたわけです。そのままどうしようかっていうことで、すぐ近くに全然別の新しい病院がちょうど今立ち上がったばっかりだ。まだ誰も入院していない、そういう状態で。そこへ担ぎ込んだんですね。で、面接した事務長がこう言いました。あなたは一体何をしてるんですかって言って。いや、これから宣教師として日本へ行くとしてます。そうかと。そういう方を第一号の患者として迎えられるのは病院でとっての名誉ですと。そして入院をしました。まだ誰も患者一人もいないからということで、空いていたビップルームをすごい部屋に入れてもらったんだそうです。で、無事に出産をしまして、退院するときに、病院の中でこんな手当てをしましたとかっていうのを、もう次の時のためにって書いてくれたんだそうです。たくさん書いてあったんです。で、最後に請求書が出たって言うんですね。請求書を一体どうやって払おうかって言ったら、請求額0円と書いてあった。 差し上げます。こうして日本に来ましたと彼は言うんですね。で、もう一度日本で日本の宣教のために学びをして今からまたスタートしようとしています。あなたが、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は天からの雨で潤っているんだと彼はこう証を結ばれました。自分はそういう人生を歩んでいきたい、私もまた彼のために祈りたいとこう思いました。お祈りいたします。しもべは聞きます。主よ、お話しください。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめます。サメル記において、そしてまた私どものこの時代において、何にも先立って主にお聞きする、そのことについて示してくださっていますことを感謝いたします。御言葉において祈りにあって、どうぞ御声をお聞かせください。私どもが主イエスキリストにお従いする道を歩ませてください。曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、世の光として皆を掲げることができますように、助けと導きをお与えください。私どもの主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。Thank you.